と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も、ガラテヤ書から聖書公開を、していきたいと思いますが、今日はガラテヤ書の1章の13節から14節、1章の13節から14節、説教題は立法と伝承の外へ、立法と伝承の外へと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文を新科約2017で読ませていただきます。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。では御言葉の取り次ぎのためお祈りします。恵み深い愛する天の神様、使徒パウロの書簡の中で、特に信仰に焦点を当てて、書かれた、書かれた書から、学びを続けております。信仰によって私たちは、神との関係が立つか倒れるかの、分岐点となりますけれども、どうかこの信仰の神秘に通ずることによって、イエス様のことをもっとよく知り、また私たちが、信仰と生活を分けることなく、キリストを信じるゆえの生き方といったものを、さらに実践させていただくことが、できるように、どうかそれが恵みのうちに行われますようによろしくお願いいたします。今日も私たちの心の、聞く耳を、お与えくださり、あなたの一つ一つの、言葉によって、私たちが、満たされ十分に満足することができますように、委ねて主イエスキリストの御名によって、アーメン。使徒パウロはですね、ガラテヤ地方の諸教会がキリストの福音から外れたことを憂慮しました。異なる福音、すなわち、立法主義という異端の教えに惑わされている状況の中、改めて、パウロ自身の使徒性を、使徒性をも強調しなければならなかったんですね。で、なぜそのパウロは、使徒性を強調しなければならなかったのか、その強調の目的は、結局使徒というものはね、キリストという福音の、証言を、自ら宣教するものであるからであります。神から派遣されたものとしてキリストという福音の証言を宣教するもの、だからであります。で、対してですね、この立法主義という異端の教えを、伝える者たちはですね、特にエルサレム教会ですね、何も、指示もされていないのに書き回していたということですから、肩書きとしては全ての教会の母教会たるエルサレム教会、こちらをこう代弁しちゃダメなんですけど、本当はね、代弁者としてね、権威としてね、間違った権威としてね、エルサレム教会は認めてないのに、つまりその自分たちが伝えている、権威がどこかにどこにあるのか、人にあるっていうふうに、ね、エルサレム教会の誰かの言葉尻を捉えて伝えるとかね、言ってみればそれっていうのは、私たちが日頃から自分自身の責任ではないっていうことを否定するときに、だってあの人からこういうふうに言われたし、この人からこんなふうにも言われたからって言ってね、結局のところその言葉尻を捉えてね、 自分自身を無罪とし、他の人を犠牲者としていくっていうね、まあ、人間相対の出来事なわけであります。しかし福音を伝えるということはそうであってはいけないんだよっていうことですね。使徒というのは使わされたものという意味合いを持っていますので、まあ、誰から使わされたか、人から使わされたか、教会から使わされたかならば迫害されるわけがないんですよね。偉大教から使わされたかって、人間のあらゆる一切から使わされておらず、そうではなくて、神から、使わされた、キリストご自身から、使わされた。で、その使わされたことをどういうふうに知るのか、まあ、もちろんその、神様から証明を受けた時にどう献身したかということをね、周囲の方々が証しするということも必要かもしれませんし、まあ、自らその、証しをですね、いうことも、大切なことだと思うのですが、しかしそれ以上に大切なことというのはね、神様から証明を受けて、そして献身し、さらにはキリストを述べ伝えるようにね、派遣されるっていう、事柄の究極的な権威はね、神様にあるんだってね、これはもうその人の生き方を見ていれば、あるいは言動を見ていれば結構わかるところがあるんですね。まあ、失敗することもある時もありますけどね、まあ、しかし一本筋が通っているところをどこ見ればいいのか、それはやっぱり自分のミスであろうが、人のミスであろうが、人のミスだったらばこの受容していく、正しく戒めていく、であと、まあ、自分自身の場合がね、自分自身がこうミスを犯してしまった場合は、まあ、当たり前の話なんですけども、それを流そうとしたら、まあ、不況を買って人からの信頼を失います。たった一言とかね、まあ、あるいはその、まあ自分には責任がない、相手のせいだっていうこと、弁明の言葉の中でこうささっとこう片付けてしまう。自分自身は悪くないけれども他の人が悪いんだっていうふうにね、言ったらやっぱり信頼なくしていきますね。だからその時に大切なことはですね、まあ、一つは、まあ、きちんとですね謝るっていうことですね。ただ謝るということではなくて、自分自身が、まあ、人から指摘されたことを神様に祈ってね、本当にそうなのかどうかって、人からはそれは批判されたり、あるいはその、まあ良かった良かったっていうふうにね、褒められたりもしますけれどもね、それをもってして私たちは義と認められるわけではないんですよね。罪意識から逃れられるわけではない、肉の行いから解放されるわけでもないんですよね、自分が何をしたのかということをはっきりと、良い点も悪い点も全て含めて、命を受け入れる方向だったのか、それとも命を跳ねのける方向だったのか、こうやってこうキリストにより頼んでいくときにですね、はっきりと自分自身が徹底的な安心感の中で聖霊による罪意識を持てたときにね、まあ、余裕の、思いを持ってね、人との、適切な関係を保ちながら相手を祝福したり、相手を、まあ、許したり、相手に、届く言葉で、謝罪を行っていく。で、そのためにはまず自分自身が神様との関係の中でキリストが私の代わりに謝罪してくださったということをね、まあ、十字架にこうくっつけてね、信仰の中身をやっぱ十字架にしていかないとね、なかなかそういうことはできないですね、で本来その神から使わされた使徒パウロっていう人はね、まあ、何をやろうが何をやろうが結局教会の開拓者ですんでね、パウロがいなかったらその人たち救われてなかったんでね、ガラテア地方の諸教会のキリスト者たちから褒められようが、陰口言われようが、悪口言われるようがね、すべての人間の言葉を封じる権威があったんです。それぐらい教会を開拓するってことはすごいことなんですよ。まあ、ある意味では 黙って使徒パウロのことをね、聞かなきゃいけない、本来は。使徒パウロの弱さも含めて強いところもありますからね。特に現代でもそうですけども、教会開拓者であるにもかかわらず、その開拓者ほどね、傲慢にならないという前提で私は物事を話すんですけどもね、なんだかんだ言って開拓者の方々っていうのは、まあ人生を神様に捧げてるんですよね。その捧げた後、それだけでも苦しかった決断なのに、そこから人の手を借りながら、あるいは人の手を借りずして神様の試練の中に一人入っていってですね、神様にしか頼れないものにされていったっていう経験があるわけですね。まあこれからそのことについては触れていきますけど、まあ今回は触れませんけどね、触れることになりますけど、使徒パウロもそういうふうに練られていった。そしてそのプロセスの中でね、徹底的に自分自身が弱いものとされて、神、人間由来ではない、神から直接掲示された福音というものを身につけるものなんですよね。だからその人は神の言葉を伝える任務に、人からバカにされようがね、受け入れられようがね、拍手喝采されようが、もうどうだっていいんですよね。それね、その人の願いはただ一つ、その福音宣教によって未信者が、信じてキリストにある幼子になってもらいたい、信仰者がですね、その信仰が回復して癒されてね、過去のトラウマにとらわれてね、あるいはその現在の不安にね支配されて、未来の恐怖に対してね、一歩も足が動かなくなってしまった状況に対して自由を与えていく、愛と自由を与えていく、まあ自由だけ愛だけって言ったらね、厳しくなってきますけどね、神の愛と自由が主役されているのが十字架ですからね。それは過去現在未来に全て適用することができます。十字架が神の義であり、神の愛であり、神の自由であるというのであるならば、私たちは恐れるに足りぬということになりますね、どんなものもね。でそういうような信仰の境地に行かないと自分は救われないって思える人っていうのが、まあ、いわゆる神様が使わされた人。その人の人間性の良し悪しではなくて、その人を使わした神に権威があるから、議論しても歯が立たないんですよね。だからいろいろなそのキリスト教会においてはね、まあ、監督職とか長老職とかね、まあ、司祭だとか牧師だとか執事だとか、まあ、いろいろ、職制のね、名前が肩書きがねありますけれどもね、その肩書きを受けたからといって神の御心にかなった働きをなすことができるかどうかっていう、また別問題でありますね。神の御心本当はもう召されてないかもしれない、ね、人々からはその承認されたけれども、自分の中では不安しかない。そういう人はすぐ降りた方がいいですよ、ね。不安はあるけれども、人々からも特に何も言われていないけれども、神様から引っ張られる。まあこれがね、大体神様が派遣される人たちの特徴ですね。モーセとかアブラハム見てください。特にモーセなんてね、出エジプトの大役なんてね、もう何十年もね、エジプトの中枢にいた頃から比べると、全然、もう何もかも忘れてしまってね、導き出すことなんてできませんっつってね、神様からあの命令を拒否ったわけですよね。どうか誰か他の人をね使わせてください、いろいろ印やるぞっていう何回も言ったのにね、まあしてそういった人たちによって開拓された教会、既存の教会であれね、どういうスタイルの教会であれいいですよ。でもそういうふうに神様から派遣されて、自分自身が神様にしかしがみつくしか脳がなくなるまで、まあ全て剥ぎ取られていく、献身者によってですね、教会が立て上げられていく、 プロセスというのはね、その使わされた人だけではできませんけれども、しかしその使わされた人を尊重しね、尊敬してね、その通りにみんながこう教会を立て上げていこうっていうふうにね、なっていった時にね、神の、教会にねなっていくし、その時にその使わされた人のが本当に神様に使わされているかどうかっていうふうに疑うこと自体もうちょっともう信じられないというか、例えばそのパウロがねどっかで言葉のミスをします、行いのミスをします、ね、他の人からするとね、まあそのパウロの性格一本で全世界通じるわけではありませんからね、そういう所作だとかね心の動きがね敏感な人たちにとってみればね、なんだってみたいな風になるかもしれない。しかしなぜ皆は使徒パウロの話に耳を傾けたのか、それは使徒パウロは私たちと違って命がけでですね、ある意味でキリストの命の犠牲を代弁するかのように自分自身を身を粉にして提供したからですよね。でその砂粒の一粒でほどでもね現代の献身者っていうのは受け継いでるから、神様はそういう人たちを立てるので派遣するので、福音宣教っていうものがね一見人々の目からすると小さいかもしれないけれども、まあ、サタンの闇の勢力からするとね大きなものであり、また神様の御心にかなったものであるっていうふうにね伝えるもの自身が信じるわけだよね。で伝えられた者たちは伝えられるだけでは伝えられるだけでも御の字なわけですね。誰も伝えてくれない人だっちゃう、だってたくさんいるわけですからね。で本来だから使徒パウロっていうのは他にも、重荷を背負っていましたんでね、そういう教えに惑わされている状況の、下でね、ガラテア地方の諸教会が、迷走しているという状況を無視することもできたんですよね。そもそも自分自身によって開拓された教会で自分自身が御言葉によって立て上げていった教会であるにもかかわらず、そして自分自身がその人たちの自由に任せてね、自主性に任せて、まあ、その教会を、担っていく献身者の方々を 神様にね立ててくれますようにって、で委ねた結果ね、自らその福音から外れるような、まあ自己責任的なね自業自得的な状況になってしまった、わざわざそういったキリストの福音から外れた人たちに対してパウロは最初からのようにね、自らの使徒性っていうのを、強調する必要があったんだろうか。普通の人だったらないですよ、こんなほっときますし無視しますし、まあ一度そういうふうにじゃあ使徒性そのもの神様が使わせないんじゃないかっていうところに疑い来たらね、それもうなんかもう異端の教えに惑わされてる惑わされない以前の問題としてね、あもういいわみたいな、切って大丈夫普通だったら。で切れる人っていうのは献身してない人なんですよ。献身したけれどもその後訓練を経てない人なんですよ。そして今でも神の訓練に預かってない人ですよ。神の訓練、神に献身し自分自身をキリストに捧げて、そして神様からの試練や困難によってね訓練され続けている人っていうのはね、教会を見捨てようと思っても見捨てることができないですよね。その人たち自身がまだ求めがある限り、そして神様ご自身が使わしたものを通してその人たち自身に対して、望みを持っている限り、この場合ガラテアの地方の諸教会っていうのは、キリストの福音から外れたっていうことですからね。人間の方からは福音から脱落 しようとしてたんですよ。しかしそれだけだったらパウルはスルーしてもよかったかもしれません。もう滅びるに任せていくみたいな判断もできたかもしれないけれども、 パウロを通して、まあ、パウロ自身が一番強く自覚したと思いますけど、神様はガラチア地方の主教会がこんなにも神様に愛されてんだ、キリストに愛されてんだいうことをね、御心を痛烈に感じたわけですよね。その結果ガラテア書になったわけです。その結果このガラテア書っていうものが新約聖書で位置づけられている位置っていうのは、まあやっぱりそのね、福音書読んで使徒書簡に入りますけどもね、まあものすごく激烈な感情を伴った神の言葉としてですね、現代でも親しまれてる状況にあります。でなんで親しまれてるかっていうと、これほどまで愛されて、教会が愛されて、個人が愛されて、共同体が愛されていくってことをね、なぜなのかっていうことを明らかにした書簡ってなかなかないからなんですよね。まあですから使徒パウロはガラテヤ書の1章の1節2節の挨拶の中で、人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって使徒とされたパウロと、私と共にいる全ての兄弟たちからガラテヤの諸教会へっていうふうにね、挨拶文を書き出しているわけであります。最低限ではありますけどね。この挨拶文の中で、まあ、強調点っていうのはね、まあ要するに人々から私は出たんじゃないですよ、人間を通してって、まあ、なんでこんなことを書くかというと、私はねこの人たちから福音を託されて出てたと、私たちはこの教会からね福音を託されて出たと言って間違ったことを教えている人たちがすごく多かったからなんですね、うん、そうではないよと、キリストとキリストを復活させた父なる神によって使わされたパウロ、使わされた私たち、まあ、そのことを強調しているわけでありまして、だから福音っていうのは、まあ何度も言いますけど、まあ私たちはね説教学っていう神学の分野は認めないんですけども、なぜかというと説教において、まあ、聖書から福音を語る、そしてその福音を一人一人に適用させるっていう事柄はね、すなわち福音の真理を語るっていうことは、人間からは出ることもなく、人間を通してでもないからであります。ただ神様から証明を受けて、呼び寄せられね、そして信仰が賜物として与えられた、聞く耳を持った一人一人が、使わされたものと、一緒になってね、福音をこう共有していくことによってでなければね、教会というのは誕生しないからでありますね。また信じることもできないからであります。まあ、加えて使徒はキリストと教会の蝶つがいのような役割を担っております。神の言葉を宣教した出来事が聖書に収録されているわけです。だから現在の、教会っていうのは、この神の言葉の宣教そのものであるね、聖書を土台として、活動してるわけですね。このあたりの事情っていうのはエペソ書の2章の19節から22節にあります。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。まあ、ここですね。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいと、なるのです。このエペソ書2章の20節において、使徒たちと預言者たち、まあ、これは新約時代の、預言者たち、使徒たちということですけどね、使徒たちと預言者たちは土台である、教会の土台であると明記されております。でこの土台という言葉、セメリオスっていうねギリシャ語が使われていて、他に、基礎という意味があります。 そしてキリストは教会の、要の石、別訳だと礎石っていう言葉が使われてますけども、これはアクロゴーニエーオースっていうね、アクロゴーニエーオースっていう言葉で、建物の石の全ての重さを支える石のことであります。いろんな石がありますけど、その中で土台となる、支えとなる石があります。その支えとなる石の全て支える石が一つだけあるんですね。それをアクロゴーニエーオースっていうふうに言って、これは要の石とか礎石っていうふうに言うわけですね。キリストという神の言葉以外、私たちにとっての礎石は存在しないわけです。また教会という霊的建築物としてね、信仰者同士の人格を立て上げるとき、霊的建築物ですから、建物ではない、建築物ではないわけですね。信仰者同士の人格です。教会というのは信仰者同士の、人格の、立て上げそのものであります。それを共同体というのであります。子にして善、善にして子、単なる個人の集合体が教会っていう集会なんじゃないんです。それはただの集会です。共同体っていうのは、このキリストという礎石が一人一人を結びつけている強力な愛の絆を与える、愛のネットワークを与えていく、それに血管に血流を与えるように愛で結び合わせ、そして互いの人格を、キリストの人格によって、ね、似たようなものになってて、すり合わせをしていく。で、一番誰がすり合わせしなきゃいけないか、それは神の言葉たるキリストを伝える宣教者自身、あるいは預言者って書かれてますけど、説教者自身がキリストから一番近いところで直接発見されておりますので、この人たちが一番厳しい裁きを毎日受けていくわけでありますね。だから教会というものは、そういった神様からボコボコボコボコとね、霊的責任をね、教会に対する霊的責任をね、自分と自分のことだけじゃなくて、他の人たちのことまでもね、弁明して、タコ殴りに打ち倒されているですね、伝道者とか説教者とかね、献身者の方々をね、尊敬しなさい、2倍の給料を与えなさいって、こういうふうになぜ書かれているかというと、そういう人たちがね、別に唯一なるキリストの仲介者が、あるからこそなんですけれども、地上の助けてとしてね、そういった方々の味方になってね、取りなしの祈りをし続けて、愛し続けてくださってるからであります。だから福音を語ること以外の部分でその人たちのことを評価するべきではないし、逆に言うと、どんなに優しくて、どんなに人々のことを、思っていそうな人であったとしても、キリストから派遣された真の目的であるその福音を、聖書から説教できないっていうことになると、そしてその福音の中身っていったものを交わりの中で、互いがね、喜んで、追体験できるように交わりの中でもこう流していく、ことがなければね、そういう人にね、みんなはついていけないはずなんですよ、本来はね。だけど、相互依存の関係になってるのかどうか分かんないけれども、片やね、献身者の人たちと言われている人たちはね、肩書きがある人たちはね、氷河の中でね、一定のそのポジションを獲得したら、もう流動的にはならずね、固定して福音を語ろうが語る前がね、もう教師として任命されちゃった、そしたらもう教師のまんまであると。教師になったら教師にふさわしい生き方しなきゃいけない、教師になったら教師にふさわしい信仰を持たなきゃいけないんですよ。 で、それは 無理をするっていうことではなくてね、今まで導かれた神の導きの中でね、良いものを採取してって、分かっちゃっていくっていうことが大切ですね。そしてそういった人たちを受け入れることによってね、そういう人たちが神の言葉を語っているって聞いて信じた人たち、それで救われた人たちっていうのは、その感謝をね、その人たちに返すのではなくてね、その人たちを通してでもいいし、通さなくてもいいんだけど、神様にとりあえず感謝をね捧げていく。しかしそれは直接感謝を捧げるっていうことよりも、やっぱ共同体として愛の絆に立て上げられたものとして、教会として集会としてではなくて、単なるキリスト者同士のコミュニケーションとしてではなくて、キリスト者同士の人格の立て上げの過程として、まあ礼拝に預かって、御言葉と聖餐式によってキリストに感謝と賛美を捧げていく、神に栄光を期していく、自分自身の勝手な礼拝の仕方で神様に感謝を捧げるっていうことは私たちはしたくない。神様、このように礼拝をしていけば大丈夫だよっていうことをね、まあ聖書全体で散りばめて教えてくださっていますよね。で、第一コリント3章11節、誰もすでに据えられて、いる土台以外のものを据えることはできないから、その土台とはイエス・キリストですと。まあここでね、エペソ書2章20節と、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですという言葉と、第一コリントの3章11節、その土台とはイエス・キリストです。ちょっと違いますよね。まずエペソ書の2章20節では、キリストという礎石を前提にして神の言葉と使徒的証言をまとめて土台と呼んでいます。しかし第一コリントの3章11節では、土台はキリストご自身であるっていうふうに言ってるんですね。あれ、使徒たちと預言者たちはどこへ行ったっていう話でもあるんですけれども、ここで使われている、土台っていう言葉をまず見てみましょう。もう一度ね、エペソ2章20節でもここの土台というのはね、セメリオスという言葉ですね、基礎という意味ですね、ここもセメリオンという言葉、ちょっと似てる言葉ですけど、セメリオス、セメリオン、基礎とか土台っていう意味ですね。じゃあならばね、誰が教会の礎石を据えたんでしょうかっていう話なんですよ。言うまでもなく、神が恵みによって礎石、キリストという礎石を置き、人たちが賢い建築家のように土台を据えたんであります。さて、それで神に対して私たちは個人の罪を問われている、まあこともありますけれども、全面的にそうだというわけではない。そうではなくて、教会の信仰をどのように、私たちの罪はキリストを受け入れた時点で許されてるんですよ、もうすでに。だからそれを許されてることを、まだ許されてんじゃないか、ないんじゃないかっていうような感じで思い出してしまうと、逆欠損してしまうわけですね、霊的に。おかしくなってしまうわけですね。自分自身の罪だとか、他の人の罪を指さす前にですね、私たちはもっと積極的に神の国に向かって上昇志向で、教会の信仰をどのように立て上げるのかっていうね、問題意識に変換させていかなければ、私たちは結局のところ天のものを、上にあるものを求めるのではなく、下にあるもの、地上にあるものにしか目を留めないということになってしまいます。第一コリントの3章10節から15節、私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないから、その土台とはイエス・キリストです。誰かがこの土台の上に金銀宝石木草わらで家を建てるとき、それぞれの働きは明らかになります。その日がそれを明るみに出すのです。 その日は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。建物っていう、建てた建物っていうのはもちろん建築物のことじゃないですよ。キリスト者同士のですね、人格の立て上げ、すなわち、まあ、教会ということになります。建物でもなければ、単なるキリスト者個々人の集会でもない、単なる集まりでもない。神の愛が、絆として流通している共同体であるということです。それをキリストの体というふうにね、表現するわけです。それでは一体聖書の土台と基礎は私たちにとってどのような意味を持っているのでしょうか。ちょっと2点少し見ていきたいと思いますけれども、まず第一に、神の言葉を実行する生き方の基礎を確立するか否かっていうのがね、聖書において土台と基礎を学ぶことの価値となります。2番目はキリスト信仰の土台を堅固にするか否か、まあ、これが、聖書における土台と基礎の、価値になります。まあ、1番目の神の言葉を実行する生き方の基礎の確立っていう問題に関しては、マタイの福音書の7章の24から27節ですから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。この岩って何ですかね。キリストご自身ですね、これね。まあ、あるいは、まあ、あえて言うのであるならば、キリストご自身に対する信仰の告白、これが岩ですね。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。家の上に土台が据えられていたからです。ね、キリストと使徒たちの教え、預言者たちの預言がね、あったということですね。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建て、愚かな人に例えることができます。土台がキリストと、まあ、あるいはその使徒、預言者たちの、教えが収録されている聖書じゃないと、すぐぶっ壊れるっていうんですよね。何がぶっ壊れるかって、まあ、家が倒れるっていう、まあ、例え話をしていますけれども、例えることができますって書いてますけどね、教会共同体がキリストの体が、おかしくなってしまう。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでしたという。2番目ですけども、まあ、これはキリスト信仰の土台の堅固さにするかどうかって話ですけども、コロサイ書の1章23節ですね。教会に基礎と土台っていうものを据えることによって、キリストご自身と聖書を据えることによってね、何がっていう話になるとね、まあ、もちろんその教会共同体だけではなくて、私たち個々のキリスト者、たちの信仰の土台も堅固になるわけです。ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち、まあ、あなた方、主語はあなた方はですからね、まあ、諸個人というよりもね、まあ、教会としてね、使徒パウロは送っているわけですけれども、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに使えるものとなりました。聞いている福音望みって書いてますけどね、まあ最近結構言いますけれどもね、説教者と説教を否定する、まあ、グループが あるわけですよね。まあ10年前か15年前ぐらいからそういうのはあったかな。まあそれを、まあ、別にその職制があるなし、教会には職制があるべきだっていう伝統的な価値観から批判しているわけではありません。職制そのものがね、どうこうっていうことよりも、私たちの信仰の基礎土台っていうものは、基本神が派遣された何々教団、何々教派の何々教会かもしれないし、神が派遣されたね、野生の伝道者かもしれないし、神が派遣されたね、 よくわからない謎の匿名のキリスト者かもしれない、ね、そういう人からまず神の言葉を聞くんですよ、ね、私たちも、まあ、私もそうですよ。誰か宣教してくれる人がいて福音の言葉を真実に真剣に語ってくれたから信じることができるようになったんです。で、その語りのことを説教って言ってるわけですよ。それを聞き続けるっていうふうに言ってるわけですね。だから使徒パウロの宣教旅行の中でまず対話から始めたわけじゃない、ね、まあイエスさんもそうでしたけど、まず人々のとのコミュニケーションっていうよりも結構挑戦としてますね。カナの婚礼とか見ててもね、イエス様とマリアとの会話そのものもそうですけど、結構、まあ、私の時はまだ来てませんとか突っぱねてるでしょ。だからここに聖書をコミュニケーションだとかカウンセリングみたいな先入観で読んではいけないという、根源的な理由があるんですよね。聖書は人間関係の知恵の書として書かれたわけではないから、読めば読むほどはっきり言ってしまえばぶっきらぼうな人間になっちゃいますよ。だって悪いことは悪い、良いことは良い、はっきり言うような人間になっちゃうからね、人から好かれるかっていうと、使徒パウロほどね、キリスト信仰を持った人たちからは慕われましたけど、持たなくてね、石投げつけて反逆した人たち、迫害者に対してはね、思いっきり嫌われたわけですよ。で、なんで嫌われたかっていうと、まず説教したからですよ。自分で考えて説教したんじゃないですよ。聖書から説教したんですよ、ね、聖書から何を説教したのか。聖書主義みたいに聖書の知識を説教したんじゃないですよ。聖書の文字からキリストの命を浮かび上がらせて、キリストご自身を伝えたら迫害されたんですよ。文字だけ伝えたら律法だけ伝えるっていうようなことになりかねませんのでね、ユダヤ教徒たちであろうが未信者の人たちであろうが見分けがつかないから、他の宗教と、ユダヤ教とね、他の宗教とかと見分けがつかないからね、聖書を使ってるんだっていう一点においてね、私たちの味方なのかみたいな感じで誤解される可能性があるわけですよね。それはいわゆる律法を伝えてたら迫害がね、どうして私されるわけがあろうかっていうふうに言ってるのと同じことなんですね。使徒パウロね、使徒パウロいつだってどこにあったって神に派遣されていたから、エレミア、預言者エレミアみたいに、預言したくないのに預言したエレミアのようにね、同じですよ。預言したくないのに預言せざるを得なかったエリアもそうですね。迫害感の中で、パウロもそうです。使徒パウロなんてどんな人たちよりも迫害されました。なぜならどんな人たちよりもキリスト者を、教会を弾圧したからですよ、もともとは、ね、けれども異邦人に福音をね伝える器であるっていうね、主はパウロを使徒として派遣することを決定なさったわけですよね。アナニアというダマスコの有力なね、キリストの弟子がいたわけですよね。まあ、存命中の弟子だったと思います。そのアナニアをはね、この者サウロはね、改心前のサウロは、それはあなたに出会って変えられたっていうふうに言ってますけど、祈ってるって言ってますけれども、ね、大祭司から権限を与えられてね、私たちキリスト者をね、あなたのね、あなたを信じる者たちを迫害して牢に入れる権限を持っておりますと、そんなもののために祈りたくないですって、まあ、そう言ってしまえばそうなんですよ。そういうふうにイエス様にね、アナニアは抗議したんですよ。アナニアはダマスコ地方のだけじゃないけどもね、まあ、主にダマスコ地方の弟子たちを守る責任があったからですよね。何を守る？信仰ゆえに殺されないためになら何でもしなければいけないっていうアナニアの大きな大きな責任があったわけですよ。だからサウルを簡単に信頼して、ね、本当に神様から使わされてないんだったら、もう 絶対彼のために祈れないわけですよね。祈るとしたら、私たちがどうかこうね、命奪われずにね、逃げおせることができるようにと。で、アナニアはそのサウロのところに行くことを最初は拒否したけれども、キリストはその時に何と言ったのか。自分自身がキリストご自身が パウロを派遣するっていう、その証拠としてどれだけ異邦人に福音を伝える時に苦しまねばならないのか、私は彼に示すつもりだっつって納得したんですよ。そういうキリストとのね、対話を通してね、祈りの交わりを通して、祈りの戦いを通して、アナニアはようやくね、本当に神の愛のうちにね、自分自身の訴えを収めたわけですよ。で、兄弟サウロと、あなたがね、出会ったね、キリストが、イエス・キリストが私を使わされましたと。アナニアもキリストによって使わされた。サウロもまた、使わされたアナニアの祈りによってね、キリストから使わされたことが分かった。目が見えるようになりなさいって言ったら目が見えるようになったから。だから、どれだけ他の人たちのお墨付きをもらうかもらわないかが、福音を述べ伝える者の資格じゃないっていうことなんですよ。もしお墨付きが必要だったらね、イエス様はね、ガブリエルのユダヤ教の神学校、塾ですね。いわゆるね、神学塾みたいなところを卒業させてからでも、用いることできたんですよ。だって神様だもん。神の御子だもん。にもかかわらず、その卒業を待たずにですね、中退せざるを得ない。そういうような状況下の中で、迫害をやめさせたのは、それはダマスコの弟子たちのことをおもんばかってのことであり、また全世界のまだ福音が伝えられてない人たちのために伝える器を探していたっていうところですね。だから他の人々のお墨付きではなくて、キリストご自身から派遣されてるかどうかってことですね。アナニアはただキリストが当時サウロだったね、盲目のものを派遣されてるかどうかっていうことに関してね、追認する祈りをしたったわけですよ、ね、それはまあ独りよがりでね、私は人になったっていうふうに言わせないためですよ。だけどあくまでも追認であって、まあパウロの中にもアナニアの中にもね、キリストから派遣されたんだって、別にアナニアが推薦したわけでもないし、パウロが自分自身で推薦したわけでもないし、だから使徒パウロは言ってるでしょ、私の福音宣教がもし正しいのか正しくないのかっていうふうに疑うのであるならば、あなた方はあなた方自身こそがキリストの手紙であるっていう私のまあその証しをね、信頼しなければいけない。私にとって誰かからの任命書が必要なんでしょうか、必要あるわけないじゃんかって。そうではなく、あなた方ご自身が、私が開拓宣教したね、福音宣教した初歩でありね、あなた方自身が私が使徒であることのキリストの手紙である、キリストから推薦される、神から推薦される人だけがね、神から派遣された人なわけですよ。だからその人の福音が権威を帯びているものかどうかっていうのは、まあ、聞けば一発で分かりますけれども、生き方とね、まあ一発で分かりますけどもね、まあ聞き続ける中で大体分かってきます。それはなぜかというと、救われる人出てくるからですよ。あるいはそのキリスト者の方々でも信仰の回復がね、でそういう人たちっていうのは基本的にはその誰がいてもいなくても語り続けるんです、ずっと、まあ使徒パウロもそうですね、ずっと語り続けてね、信じない人 信じる人が出てきて、で大体語り終わったかなと思ったら次のところへ行くんだよね。私は今のところ、まあ、スペース無料ですんでね、まあ、環境的にはかなり厳しい、キリスト教アカウントですんでかなり厳しいんですけどね、まあ、何らかの身がね、起きるとは祈りつつね、とりあえずまだ次の指示が来てないのでね、スペースを使わせていただいております。でこの、コロサイ書の先ほどの1章23節に戻りますけどもね、土台を据えるっていう言葉はね、セメリオっていう動詞形であります、まあ、セメリオン、セメリオスのね、土台を固めるとか生き方の基礎になるものを確立するって、何ですかね、キリストをという基礎を、生き方の基礎、基礎として確立するっていう、キリスト中心の生き方をしていく、堅固にするという意味ですね。果たしてキリストの福音から外れて、行くならば、じゃあどうなるのか、キリストという礎石から離れたらどうなるんだろうか、ね、私たちはどこどこの建築物に入っていて、どこどこの教団とか教派の、会員名簿に登録されているからキリスト者なんじゃないんです、あ、キリスト者であるわけではないんですよ。神の国に国籍が移されたからキリスト者なんですよ。便宜上教会制度や組織的な、ものとして、まあ、書類とかデータとかにねインプットされますけどね、記録されますけれども、それは地上でしか効力のないものであります。いつも私たちが検討しなければいけないのは、地上で記帳された記録用紙に自分自身の名前とか個人情報が入っているのかどうか、まあ、いわゆる教会籍っていうことではなくて、ましてやね、その地上において、記帳されていないとか教会籍がないとか、まあ、そういうところで悩むのでもなく、まあ、あろうがなかろうがどっちでもいいんですよ、そんなのはね。そういうのに追われるよう、時間を取る、お金を取る、人間関係でねいざこざが起きるぐらいだったらね、やらないで、もう我らの国籍は天にありってね、告白していけばいいんですよ。それで不具合が起きるのは地上の間だけですから。天国行ったら何もね、不自由ないから。で、そういう境界石だとか、そういった問題で、枝葉、松葉のね、問題にとらわれてしまって、キリストの福音から外れたっていう、大きな大きな、出来事、これがまあスルーされることによってですね、私たちは罪意識の牢獄の中で未だにね、苦しんで、いないだろうか、まあ、こう問うていきたいということなんですね。もちろんキリストの福音から外れてしまったら罪意識の牢獄にぶち込まれてしまいますよ。その結果は何ですか？死なわけですよ。起点するという意味の死というよりも、地上における懲罰としての死ですよ。肉の行いの結末は死なんですから。つまり虚しいってことです。何やってもかにやっても虚しいってことが、自分自身の地上の生涯での死を意味するわけです。そんな人生、ごめんこもいたいですよね、本当にね。ならば自分自身においても、キリスト者同士の、共同体においても、だからその、礼拝するときだけではなくて、その関係の中で愛の血流がね、神の愛の血流が循環していくのであるならばね、そこは教会なんですよ。私たち行くところどこにおいても、ただ人と会うだけでは、人とつながるだけでは、人とお話しするだけでは、教会にはなりません。それはただ集会です。一人の人と一人の人が電話してるだけ。しかし、そこにキリストが語られ、十字架信仰がね、シェアされてね、お互いがもう神の言葉でね、やり取りすることができるようになっていく。そして自分自身の生活において、それが、生き生きとした、真の神の国のリアリティとしてね、適用されるときにね、 私たちの互いの証っていうのは聞いてて、本当に勇気を与えるものに、なっていくわけですね。さて、使徒の働きの16章の25から34。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから、牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を先生外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。これ何ですか？説教ですよ。これなんか説教否定派の人たち増えてるっていうかね、まあいるみたいですけれども、まあ、それ知ってましたけどね。私はもうそれ教会開拓の時にもう知ってました。しかしそれは取らなかった。もし説教というものを教会から取ってしまう、まあ、説教をたらしめている、まあ、聖書だとか、神の言葉っていうものをないがしろするのであるならばね、そうだって、それをないがしろするような、ま、ことできるじゃないですか、交わりで、ね、日常会話もできるしね、そういうところで友情関係温めればいいだけの話でね、自己紹介したり、まあ近況報告したりとかさ、ね、この説教を取ってしまったら、もう教会は基礎を失う、土台を失うっていうふうにね思いましたんでね、もう最初から教会の中で、この説教を担う者の、奉仕っていうものを、また生産式もそうですけどね、その執行者の奉仕、準備の奉仕、まあ、私たちの教会では教会になった時点で全員がね、その生産の、準備、奉仕準備者になるようにはなってますけどね、他の教会は役員のみでありますけどもね、あと執事ぐらいかな、うん、でも神の民っていうのは大祭司、今ヘブル書で学んでますけど、大祭司キリストにおいてね、すべての祭司制度が廃止されたんですよ。だからユダヤ教における最も正当な祭司制度の祭司たちが、自分の職業を全部売っ払っちゃって、万人祭司の教会に飛び込んでいったわけですよ。あれ、祭司続けたままキリスト者になれるわけないじゃないですか。もし、最も正当なアロンとレビ族の、祭司職制度をね、ずっと続けたままね、エルサレム教会に参加してごらんなさい。ね、みんなから指さされますよ。あなたは大祭司キリストを、ね、の教理を信じてないのかと。そういう信仰持ってないのかと。大祭司キリストは ご自身だけで、すべての時代のすべての祭司たちの働き以上の、それを超越した完全無欠の大祭司の取りなしの手としてね、ご自身が、罪のための捧げ物とし、そして、取りなしの祈り手と、して君臨し、しかもそれを自分自身でなったんである。神に召されてなったんである。そんな人地上にいたのか？いないんですよ。だから祭司制度っていうものと、その大祭司キリストの信仰って両立しえない、ヘブル書を読めば。なのでいわゆるその宗教改革の中で、その万人祭司って信徒の普遍的祭司制って言った時に、いわゆるその全員が司祭である、だから職務としての司祭っていうのは廃止されたっていうふうに考えるわけです。だから今日その代わりに 何が出てきた？教会の中で、まあ、その使徒で預言者、まあ、これは聖書に書いてありますね。で今でも残っている伝道者とか、まあ、羊飼い、牧者ですね、死牧者でありますとかね、まあ、教師ですよね。 他にも、まあ、あの聖霊の賜物としては教える賜物とかね、援助する賜物とか助けるものとかね、まあいろいろありますけどもさ、まあ、祈りの賜物もあります。そういったものがこう豊かにこう解放されていったということですよね。まあ、私は個人的にはまあその旧約のその犠牲の制度っていうものと新約の犠牲の制度っていうものはちょっと違うと思っていますのでね、まあ、個人的にはまあそうは万人最初は認めつつね、まあ、ちょっと雑な考え方なんですけども、司祭制度っていうものが、キリストと一致した私たちを捧げる、まあ、ミサにつながっていくっていう意味でね、別に存立しててもよろしいんじゃないですかっていうふうにね、まあ、個人的には思います。まあ、個人的には思いますが、まあ個人的には思うんだけれどもね、まあ、そうなってくると、まあ、キリスト理解だとかどうのこうのって、まあ、ちょっとまあ他の人たちと共同歩調を合わせる必要はまああんまりないんだけど、あの道路者以外はね、でもまあそうですね、そんなに目くじらを立てて、他の教派が、組織化し制度化して、まあ、それを信じているのをね、けなすというのはどうなのかなっていうふうにね、思います。要は、どういう職名であろうとかね、神様から派遣されて何を最も重要な事柄として、託されているのか、でそれをきちんと伝えているのかどうか、そこが、そして伝えた内容がね、聴衆の信仰者の教会員の一人一人に受肉しているのかどうか、日常生活の中ですよ。それが成立してたらどんな制度だって、制度を使わなかったって何だっていいと思いますね、私はね。結局のところは制度が私たちを救うのではなくてね、制度を使わないことが私たちを救うのではなくて、まあ、ただただひたすらイエス・キリストによって私たちは救われてね、イエス・キリストによって賜物としての信仰を与えられてるだけに過ぎないんですからね。信仰が続くように祈られてるだけですからね、私たちはね。イエス様の祈りに、もうめっちゃやっぱりその感謝を捧げなければいけない。だからその主の言葉を語ったっていうね、簡単に書いてますけどね、彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語ったんだ。あなたもあなたの家族も救われますっていうのは、あなたに対しても説教をするし、あなたの家族に対しても説教をするっていうことを言ってるんですよ。リンクしてるんですよ、これ。感謝はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを、全家族と共に心から喜んだと書いてあります。さてガラテヤ地方の信仰者たちに対して使徒パウルはユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いていますと語っていますね。このユダヤ教のうちにあったというのは何とも奇妙な表現でありますけれども、ギリシャ語原文ではこののうちにあったっていうのは縁という前置詞が使われます。つまり英語の in というね、前置詞ですね。これが明記されている。まあ、in ユダヤ教っていうことですね。で、なお、かつての私の生き方というのは、まあ、アナストゥルフィーっていう言葉ですね。アナストゥルフィー。生活とか振る舞いという意味も含みます。まあ、要するに、こうなります。ユダヤ教の内部でユダヤ教徒として生活し振る舞い生きていたっていうことをね言ってるわけですね。そのことをあなた方は知っていたはずだ。で、その具体的な中身はなんだ。私は激しく神の教会を迫害しそれを滅ぼそうとしました。これなんですよ、ね、使徒パウロはガラテヤ書の冒頭で自らの使徒性を強調した後、神に向かって祈りと賛美を捧げました。それからキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から、すなわち神から離れるような逸脱を叱責したわけであります。 キリストの福音を変えてしまおうとする者たちと、その教えに動揺しないよう、キリストの奴隷として、厳しく、警告しました。なぜなら、使徒パウロの福音は、決して人間から生じたものではなく、イエス・キリストの啓示を受け取った結果だからであります。だから、説教者や献身者といったものは、生産の執行者といったものは、イエス・キリストの啓示を受け取ってなければ福音語れないんで、なっちゃいけないんですよ。でも逆に言うと、で、それはね、教派とか、教会とかが任命できるもんじゃないんですよ、本来は。もし任命したいと思うのであるならば、その人、必ず審査が入ります。何の審査か。聖書の知識の審査じゃないですよ。まあ多くの宣教団体が誤解してるから、教会が誤解してるからそういう風になっちゃうし。人格者でもないですよ。そんな自己論に立ってんだから、人口論アグスティヌスが否定したでしょ。それなのになんでね、例えばそのカテキスタのね、資質っていう風に考えた時にね、その人がどういう罪を犯してきたかとか、その人の人間関係はね、どのようなもんなのかって、なんで調べられる必要があるんですか。そんなの関係ないでしょうかね。そんなこと言う前に、己のところの奉仕者たちはね、司祭たちがどれだけね、人間関係において不完全なものであるかっていうことを、言って慰めてあげなきゃいけないでしょ。それが教会でしょ。逆でしょ。どれだけ聖なる者たちで人々に集まりなのか。奉仕するためには聖なるものでなければいけないのか。そんなの旧約聖書の考え方だ。新約聖書の考え方は、許されたキリストに許されるほか、術がない、神様憐れんでくださいって言うしか術がない人たちによって、立て上げられている共同体なんですよね。逆に、正しい人なんていないっていうふうに自覚しつつ、自分自身は罪人の頭であるっていう人たちほどが用いられなければいけないのに、どうですか？どんな教会でもどんな宣教団体でもね、審査されるって言ったらみんな全部、貧乏厚生でね、人格的に高潔であり、徳を積んでって、バカバカしてたらあれじゃないですね。そんな非聖書的なこと言ってるでしょ、ちゃんと使徒パウロはさ、コロサイ書の中でね、そういったものは地上の中でしか、そういう戒めだとか、ね、善行だとか、地上においてでしか、効果のないものであって、もう永遠の世界においてはね、全く一時的な一過性のものであるって。そんなものがどうやってあなた方を救えるのか。救えやしないって言ってんですよ。救えやしないものをもってして審査しちゃダメなんですよ。そんな人たちが合格しちゃって、救えやしない教えを垂れ込んだらどうするんですか。で、実際今、そういうような教会が増えてるから、ね、救いって何ですかって言ったら説明できないんですよ、みんな。教師でも。で、教師が、ね、教えてるか教えてないか別にして、私たちキリスト者独自に励まねばなりません。祈らねばならないし、え？いつでもどこでも学んでいなければいけません。救いとは何か？福音とは何か？キリストに対する信仰とは何なのか？三位一体とは何なのか？こんなの、教会が手取り足取り教えなかったら自分で調べるべきよ、そんなの。ね？使徒パウロだって開拓のところまではお手伝いしましたよ。しかしその後どう建てるかに関してはその地域の人々に制度やね、制度を使わないにしても全部任せて委託したんですよ。神の手に委ねたってそういうことですよ。だから制度のある教会は制度のない教会を見下しちゃいけないし、制度のない教会は伝統的な諸教派を無駄なことやってるなっていうふうにね、馬鹿にしてもする必要もないんですよ。お互い平等ですよ。公平ですよ。あえて言うならばね。まあところがです。突然ね、キリストの使徒であり、キリストの奴隷でもあるパウロは、自分の罪の告白を開始するんです。ガラテヤ書においてね。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしましたと。で、この激しくっていうのは、イペルボリっていう言葉で、過度にとか極度にっていうすごい強い言葉です。滅ぼそうとしました。滅ぼすっていう言葉はポルソーで、攻略した敵の町などを荒らす、略奪するという、やはり強い言葉です。滅ぼすとか、根絶するという意味は基本的にはないようであります。 私は激しく神の教会を、荒らした、略奪した、そういうような意味ですね。極度にっていうことですね。過度に。直訳は度を超えて神の教会を弾圧し荒らし回っていたっていうことなんですよ。でね、イエス・キリストの啓示を受けた献身者っていうのは、それに呼応してね、献身した者たちの特徴っていうのはね、こういう聖霊によって示された罪意識なんですよ。パルはこのことを言っててね、自己嫌悪感に苛まされてるっていうわけじゃないんですよ。神の前で義とされた者としてね、かつて私はそうだったっていう、みんなのために告白してるんですね。みんなが告白できるように、神様から、義と認められ救われるということと、自分自身が救われる価値のない、罪人の頭であった。頭っていうのは源であるとか、主権者であるっていうね、支配者であるっていう意味なんですけどね。罪人の支配者、罪人の王、罪人の源、そういうことを徹底的にペロッと言うことができるんですよね。だから福音の言葉がね、伝わるんですよ。つまり他人事として福音の言葉をイエス・キリストの啓示っていうのは伝えないんですよ。イエス・キリストの啓示を受けた者たちっていうのは、他人事として福音を伝えることはできない。自分のこととして伝えなければいけない。自分がどれだけイエス・キリストの啓示で救われたかっていう、その過程を明かしするしか能のない人間になってしまった。それが故に福音宣教をする者たちに対してね、ああだこうだと文句言うべきではないっていうふうにね、言ってるわけですよね。軽く見られるべきではないって言ってるわけですよね。パウロはテモテに対してもね、あなたは年が若いからといってね、年上の者たちからね、馬鹿にされることがあってはない。エペソにいたテモテに対して送った手紙ですけれどもね、テモテ書っていうのは、つまり老齢の方々が若輩者って言っても、おそらく当時40代とか50代だっていうふうに思われますけれどもね、30代から50代のあたりかな、若いテモテに対してね、70、80のおじいちゃんおばあちゃんからするとね、若輩者以外の何者でもないんですよね。だからその年齢をもってしてね、馬鹿にされてはならない。なぜかというと、神から派遣されるあなた福音を伝えるようにね、任命されたものでしょと。じいちゃんやばあちゃんによって任命されたわけじゃないんだと。神の教会と書いておりますけれども、キリストを信じる以前、神の教会が弾圧したってね。キリストを信じる以前、誰もがね、神の教会として見ていたとは、見ていた人々はいないはずだよね。まるで思っていなかったはずです。ユダヤ教なり宗教や習慣から外れた危険分子だとしか考えてなかったんじゃないですか。宗教や習慣の一種っていうことで。日本人もそうですよね。宗教ってなんか危ないんじゃないか。その意味で、新約の旧約化、福音の立法化には私たちも警戒感を持つべきであります。神の教会のこの教会という言葉は、皆さんご存知だと思いますけど、エクリシアという言葉ですね。これの特に単数形のエクリシアンという言葉が使われています。具体的にパウロは諸教会を弾圧し迫害したのでありましょうけれども、一章の二節のように、諸教会、ガラテア書のね、一章の二節のように、諸教会とせず、あえてコリント書では神の教会というふうに言っています。ここはコリント書じゃない、ガラテア書か。神の教会っていうふうにね、単数形でね、総括したのは、もろもろの見える教会はあろうけれども、見えない教会として、天国教会として一つのものと、見ていたということであります。そればかりではありません。究極的に唯一の神ご自身に対する、唯一して三位一体の神ご自身に対する反抗だったという認識をね、使徒パウロは、この複数形のエクリシア、単数形のエクリシアと、複数形のエクリシアンというね、言葉の使い分けによってね、そういう認識を明らかにしているんです。また、私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でした。パウロはユダヤ教、つまり立法そのものに精通していました。そして伝承にも熱心だったといいます。 先祖の伝承とは、立法に関する立法学者たち、ラビたちの解釈の伝承のことであります。だから立法主義の異端的教師たちは、人間的にはですよ、人間の基準においてはパウロの足元にも及ばない、低能レベルの輩であり、そのような者たちに騙されるべきではないと断言してるんです。だから私たちも、日々の、そういう福音を聞くときにですね、一辺たりともその立法主義だとか立法みたいなものが、語られるときにですね、きちんと福音と結びつけられているか。そういう作業をせずに、ただただ、戒めを守るべきだ、みたいなね。例えばこういうのがあります。殺してはならない。実戒っていうのは福音によってキリストが全部成就してくださったから。ね、完成させてくださったから。あとは十戒っていうのは無意味なものになったっていうよりも、十戒の中の道徳的規範だけが、私たちにとって重要なものになる。だって殺人良くないよねって。まあ、言われてみればなんとなくそう思うでしょ。これ間違いです。聖書は倫理道徳のルールブックとして書かれたわけではないと誰かが言ってもらいましたけど、その通りです。キリストが福音において立法を、特に戒めを、十戒全部を成就してくださったということは、成就した後にそこから学べること何かなって考えたときに、人は殺しちゃいけないよねっていう、そういう倫理道徳を学べるんだと。旧約聖書っていうのはだから、戒めを守れなくても倫理道徳を学ぶことによって、まあ何らかのルールって言ったものをね、読み取ることができるんだ、学ぶことができるんだと。まあ、こんな読み方、モラリストの読み方ないですよね。イエス様三条説教なんつった？福音を完成させる前のその三条説教の中で、心の中で兄弟姉妹に対して、殺意を持っただけで、その人は人殺しだって言ってんですよ。ヤコブ書においてもそれ書いてますよ。ね、心の中で、横島な思いを貪ろうと思った。それはもう即アウトなんですよ。だからその立法から何らかの教訓を学ぼうなんて、そんな甘っちょろい解釈をする人は全然キリストの十字架の死をね、足げにしてる。踏みつけてる。まあ、踏みを踏みつけてるようなもんですよな。なんともはやキリストの十字架に対する栄光をダッシュして、高顔無人に歩んでいる者たちであります。そうじゃないでしょ。私たちは心の中で日々絶えず人々に対する殺人を行ってるんですよ。この厳しい罪の現実を目にして、ああ、私は毎日貪ってしまいます。貪るという行為をしなくても貪りという心が、罪の根がいつもあります。人に復讐心に燃えて、そしていつか殺してやりたいって心の中で思ってます。でもあなたはそのような言葉の意味での罪意識だけじゃなくて、心の根としての罪意識も福音によって伐採してくださったので、許してくださったので、帳消しにしてくださったので、ありがとうございます。私はもう十戒を恐れません。言葉としても恐れませんし、同時に心の根を指摘されたあなたの言葉によっても私は無実ですと。罪人の頭でありながら義とされました。ありがとうございます。これをこういうふうに読んでいってね、私たちは恵み、神様の恵み豊かに溢れるものになっていか、なっていきたいと願うわけですよね。まあ、最後にですね、ピリピ書の3章の2節から11節。まあ、そうですね、立法主義の異端に、騙されるべきではないということのね、具体的な教えですね。犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなんです。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人中の中のヘブル人、 立法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したことであり、立法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は、自分にとって得であったこのような全てのものをキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、私は全てを損と思っています。私はキリストの家に全てを失いましたが、それらは塵役だと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいんです。お願いします。愛する天の父の神様、使徒パウロの信仰は立法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義を持つことに根拠を置いておりました。それはキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいという望みゆえでした。この望みのゆえに私たちは立法と伝承の外へ飛び出ることができます。キリストの恵みのうちに引っ越しすることが移っていくこと、移行していくことが、できるようになります。それが、立法の行いではなく、信仰の啓示でありました。どうか私たちが、自分自身の考え方や自分自身の思いや計画、によらずして、単に、主なるイエス・キリストの啓示によって、歩んでいくことができるように助けてください。私たちがそのことを、行いによって得ようとするのではなくて、信仰によって歩むことができるように、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。